ディ。
北海道にお住まいのラジオネームゆずが大好きな誠さん、私の卒業プロジェクト出演おめでとうございます。ありがとうございます。ゆずの出演ラッシュは本当に嬉しく思います。さて、私は紅葉を楽しんできましたよ。宝平峡という場所に行ってきました。帰りにしめじ、舞茸、かぼちゃ、ナスを買ったので、夜は秋の天ぷら祭りです。ゆずはどんな秋を感じましたか？
いいですね、天ぷら。
私この間両親に夜ご飯何食べたいって帰ってきた時に、なんか食べたいものあるって聞かれて、天ぷら食べたいって言ったとこなんですよ。いいなぁ、天ぷら食べたい。特にかぼちゃとナスがめっちゃ食べたくて、あと大葉の天ぷらが今めっちゃ食べたいんですよ。めっちゃ食べたくて、いいですね、いいですね、めっちゃいいですね。なんかでも秋って天ぷらな気がします。秋になると天ぷらが食べたくなる気がします。どんな秋を感じましたか？そうですね、私はこの間金木犀の匂いがする場所を見つけて、そこに30分ぐらいいました。ずっとそこで香りを楽しんでて、もう秋はやっぱり金木犀の香りが漂ってて、もうでも最近だんだん少なくなってきましたよね。雨降ったりとかしてお花が落ちちゃって。どんな秋って難しいですね。食べ物の秋だし、読書の秋だし、あと散歩もすることがちょっと増えましたね。夏だとちょっと暑くてあんまり外出れないかなみたいな感じだったけど、だんだん涼しくなってきてお散歩したりとかしてましたね。宝平峡は北海道札幌市から35キロほど離れたスポット。すごい綺麗ですね、写真付きで。素敵な写真だ。温泉やダムがあって、紅葉の名所としても有名だそうです。北海道行きたいんですよね、ものすごく。今、そうそうそう、ちょうどこの間学校で修学旅行、来年の説明会があって、そこで毎年だったら海外コースもあるんですけど、やっぱ今年は行けないので、沖縄か北海道か、あとは九州巡り、この3つのコースがあって、今もう学校の高校2年生は修学旅行についての話ばっかりしてて、どこ行くどこ行くって言って。いいですね、北海道。私結構行きたいんですよ。めっちゃ結構はっきり分かれてて、沖縄行きたいってこと、北海道行きたいこと。でも私北海道一回行ったことあるので、もう一回行きたいっていうのもあるけど、沖縄はないから行きたいけど、九州も行きたいっていう、今めっちゃ悩んでます。温泉いいですよね。そうそう、なんか旅館の説明とかもあって、いいなと思って。北海道の温泉とかも最高ですよね。そう、今すごい悩んでて、これはでもプライベートで行きたいですね、修学旅行じゃなくって。そうそうそうそう、いいですね、本当に素敵ですね。和歌山の紅葉ですか？あ、でも家族で高野山の紅葉を見に行ったことがあって、めっちゃ綺麗でした。でも基本的に和歌山は山しかないので、どこでも多分見れる気がします。なんなら私のお家からも秋になれば山がオレンジ黄色に染まるので楽しめる気がするんですけど、うん、いいですね、紅葉巡りとかしてみたいな。やっぱりそのちゃんとしたねスポットで楽しみたいですよね。素敵ですね、北海道ちょっと検討します、修学旅行。はい、そんな感じで秋も深まってきましたが、今日もお送りしたいと思います。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは女優として活動をスタートしたばかりの私、新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。 秋になって情報解禁というか、こう一気にね時期が重なって、今すごくインスタグラムもちょっと活発になってきたのかなっていうところなんですけど、あのさっきも誠さんが言ってくださったように、私の卒業プロジェクトに出演することが決定しました、はい、ありがとうございます。そうですね、これはオーディションで決まって360人中19人に絞られて、そこからドラマっていうか映像作品を撮っていくんですけど、本当に何だろう、若手というかプロアマ問わず募集して、その中から選ばれた19人に私も残ることができまして、撮影はまだなんですけど、これからまたね来年に始まるんですけど、ちょっとワクワクしてます。やっぱこう同年代の子たちというか、存在的に近い子たちとこう芝居をみんなで揃ってするっていうのは初めてなので、こういう年代の子たちの考えとかを共有し合ったりとか、あとはそういうプロジェクトなので監督との距離が近かったりとかするので、こういろいろ吸収できたりとか、自分わからないところとかをどんどんこう聞く機会だなと思っているんですけど、それこそ今日も初めてのみんなで集まる日で、今日がで大体のこうストーリーの流れを今日はみんなで話し合う回だったんですけど、まだまだこうやっぱり19人もいるので名前と顔が一致しなかったりとかもまだまだこうするんですけど、そうそう、新学期の最初ですね、その状態です。本当に初めてみんなと会う機会で、今日はで、これからどんどんまた会う機会も増えて撮影にいざ挑むっていう流れになっているんですけど、でも本当にレッスンみたいな感じで、わからない部分を聞いて、いろいろこうなんだろう、撮影について学ばせてもらったりする機会になると思うので、楽しみにというか、私自身も楽しみに、皆さんもこう結果どうなるのかを楽しみにしていただけたらなと思います。はい、頑張ります。そうですね、あとインストゥルメンタルというこの英語のね、大の映画がもう、これも出演するということをインスタグラムの方で告知させていただいたんですけど、もう全然ねあれですよね、情報がこうなんだろう、私からちゃんと話さないとわからない状態ですよね。この映画は早稲田大学の映画研究会さんが作った映画で、それに私も参加させていただいて、もう撮影も終わって作品も完成して、去年かもう撮影、結構前になるんですけど、そう撮影させていただいて、で11月の23日に多摩映画フォーラム多摩ニューウェーブにて上映するんですけど、これがコンペティションにノミネートされまして、そうなんですよ、11月23日に公開なのでまだなんですけど、これも出演します。この映画は主人公のマチコっていう女の人がいて、それの幼少期を演じたのがお金の切れ目が恋の始まりで、ちょっと共演させていただいた同じ事務所の八木優希ちゃんが中学生の頃を演じているんですけど、その中学生の頃の私は友達の敦尾佳子っていうちょっと男勝りな中学生の役を演じました。でなんかこう今までは監督っていうとすごい大人な、もう言っちゃえばお父さんとかもうもっと上を行けばおじいちゃんあたりの人のイメージが監督っていう私の中でのイメージがあったんですけど、やっぱりこう早稲田大学映画研究会ってなると監督も二十歳でめちゃめちゃ若くて、でこうやっぱいざ撮影ってなると、なんだろう、話しやすいというか、ある意味いい意味で距離が近いというか、一緒になって作品を作れる感じがすごくして、今までにない新しい感じがしました。私の卒業とでもなんか似ているというか、新しいプロジェクト、今までにない形が経験できてすごく良かったなって思いました。出来上がりは本当に撮影自体は本当に少人数というか研究会なので、もう自分たちでカメラ 音っていうのも全部担当されてたんですけど、みんな若い世代の方たちが、でカメラもそんなもう大ぶりなものじゃなくって、意外と小ぶりなもので撮ってらっしゃったんですけど、いざこう映像が出来上がって見てみると、映像が思ってた以上により美しいというか、この少人数でもこんな素敵な映像が撮れるんだっていうのが分かりました。だからなんか自分でもやろうと思えばいろんな可能性はあるんだなっていう、こっからどんどんね、この作品がいろんな方に目に留まって、でまた新しい作品撮って、それが大きくなってっていうのが広がっていけば、二十歳の監督が30歳40歳になった時にはすごく大きなって考えると素敵だなって思ったし、私もなんか頑張らないとなっていう風に思いました。やっぱ距離がいい意味で近くて、そうですね、ディスカッションできましたね撮影中に。あとやっぱ人数が少ないっていうのがすごく私的には撮影しやすかったというか、やっぱ大人数いるとたくさんの方にこう、そう緊張したりとかするんですけど、すごくやりやすかったですね。なんか制作側にいる気持ちにもなれました。ちゃんと私もこう作品を一緒に作ろうっていうのを改めて感じさせられた現場でした。この映画は11月23日多摩映画フォーラム多摩ニューウェーブにて、上映されますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そして、私が出演していた作品への感想をいただいているということで、まずは現在公開中の映画のぞみについてのメッセージを読ませていただきたいと思います。ラジオネームたけぼん023、ゆずみんこんにちは。映画のぞみ見ましたよ。父親、母親、兄、妹、それぞれののぞみが交錯する非常に見応えのある映画でした。あまりに重い展開で途中で見るのをやめようかと思うほどでした。しかし堤真一さん、石田ゆり子さんたちの迫真の演技に引き込まれ、最後まで見ることができました。ゆずみんが言っていたように、2回目はまた見え方が変わってくるかもしれませんね。もう一度見てみようかな。なるほど。でも私も、2回目やっぱ見ると変わると思います。父親目線で見たり母親目線で見るのとはまた雰囲気が違うと思うし、映画館で見るのもやっぱ違いますよね。いざこう上映し終わって DVD を借りて自分で見るっていうのと映画館で見るっていうのもまた違うと思うし、まだねやってる今の機会に2回見るのはすごいいいことなんですよねと思います、周りの反響は聞きました。私の家族ももちろんそうなんですけど、友達もそうだし、あとおじいちゃんおばあちゃんが見に行ったよっていう連絡をくれたのが私すごく嬉しくって、もう泣いて泣いて仕方なかったっていう報告をおじいちゃんおばあちゃんがしてくれて本当に嬉しかったです。多分でもそれは本当に映画自体がものすごく感情がすごく突き動かされる展開なので、おばあちゃんも苦しかったけどすごく良かったって言ってて、そうでもやっぱりこういろんな方に見たよっていうことを言っていただけて、ほんのちょこっとでもやっぱり出てる作品をたくさんの方に見てもらうってすごく大事なことだなって反響を聞いてすごく感じました。身に。そして BS 朝日で放送されましたバトンタッチ SDGs 初めてますな感想もいただきました。ラジオネーム泉の神さん、やっと録画していたバトンタッチ見ました。ただ単に援助して終わるんじゃなくって、持続可能な自立のためにバラが役立っているなんて素敵なお話でしたね。新谷さん、今回の衣装パンツルックが似合っていてすごく素敵でしたよありがとうございますこれ私服だったんですよ。で何着ようってめっちゃ前日まで悩んでましたけども、シンプルで行こうと思って白シャツにパンツで行きました。よかったです、そう言っていただけてそうですね、私もバラが そういうなんだろう SDGs に関わってるっていうのが全然想像つかなくって、最初でもそれでいいんだって思って、そこで初めて知ることに価値があるなってすごく感じて、今それを知ることができてすごく良かったなって思ったし、あとはこう実際現場というかそういうお店に行ってバラを実際に見て自分の中でそのバラに感動するっていうことがすごく大切だなって思って、そういう情報を見たり聞いたりして、ああそういうことが今世の中で起こってるんだって思うだけじゃダメだっていうふうに改めて思って、それを感じていざ行動に移すことってすごく難しいと思うけど、でも小さなことから始めるとそれがどんどん大きくなっていくなっていうふうに感じたので、本当にいい経験でした。まさかこんな、なんだろう、番組の中でそれを経験することができると思ってなかったので、よかったです。すごく。アフリカローズっていうのは、萩生田恵さんという方が立ち上げたというかお花屋さんで、アフリカでは綺麗なバラが咲くんですよ。アフリカでは、私それもまず知らなくって、そこからなんかまだまだ知識不足だなって思ったんですけど、そのアフリカの美しいバラを日本や世界にもっと広めようっていうプロジェクトをしている萩生田恵さんが立ち上げたお花屋さんです。アフリカローズはそのお花を広めることによってアフリカの方たちの雇用が広がるんですよ。ただバラを広めるんじゃなくて、それによってアフリカの方たちの雇用を広げるっていうことが重要視されていて、でもすごくこう貧困問題とか SDGs とかの話になってくると、いろんな話がこう混ざり合って難しいなって感じると思うんですけど、でも一回理解すればなるほどって思えることばかりで、私も本当に今回勉強になりました。萩生田さんはもうものすごく活力に満ち溢れているというか、もう自分のやりたいことというか叶えたいことに一生懸命力を注いでいる、エネルギッシュで力強い方だなっていう風に感じて、ものすごくかっこよかったです。生き様というか、アフリカに行くのもいきなり決めたことだっていうのを知って、私だったらこんな決断できないだろうな、でもそれをすることってすごくかっこいいというか大事なことだなって思って、お話できて本当に良かったです。もうバラがものすごく綺麗でずっしりしてるんですよ。すごくバラが一輪持ってちょっと重さがあってずっしりしてて、すごく力強くって、もう萩生田さんバラってこの2つセットが本当に完璧に合うなっていう感じでした。素敵でした。バラ普通にもうプライベートというか個人でアフリカローズ行って一輪でもいいからバラを買って行きたいなっていう風にめちゃめちゃ思います。そうそうそう、素敵でしたね。見てくださってありがとうございます。持続可能って最近でもよく聞きますもんね。 SDGs トレインとかも最近よく見ますし、こうあんまり重く考えないことが大事だなって思って、どうしてもこう貧困問題とかそういうことを聞くとかわいそうっていう単語が出てくるって萩生田さんも言ってて、でもそれってちょっと違うなというか、そんなにめちゃめちゃ重く考えるんじゃなくって、一人一人の本当にちょっとした行動が、それがまた日本中世界中に広まればすごく大きいことになるっていうことを改めて感じさせられたので、持続可能な社会とか自立するためとかそういうことを日頃からちょっとしたことを考えれるような人になりたいと改めて思いました。人としてもですね、また一つこう知識が蓄えられた気がします。はい、よかったです。本当にまたね、このバトンタッチで別のね現場とかもあればめちゃめちゃ嬉しいですよね。本当に自分自身学べることばかりなのでね、映像作品ばっかりじゃなくてこういうね活動も素敵だなっていうふうに思いました。 てさて、オーディ新谷ゆずみの独り言、まもなくお別れです。現在募集中のメッセージテーマ、引き続き新谷ゆずみに挑戦してもらいたいこと、そしてあなたが心がけているちょっといいことを聞かせてください。これ気になりますね。楽しみです。ほんのちょっとのことでいいので。そうね、 SDGs につながる活動だったり、あとは本当にちょっとの親孝行だったりとか、ちょっと前向きなラジオをやっていきますので、皆さんのちょっといいことをぜひぜひメッセージにお願いします。メッセージは番組のトークルームにお書きください。たくさんのメッセージお待ちしております。次回は11月11日にアップします。オーディ新谷ゆずみの独り言、ここまでのお相手は新谷ゆずみでした。またね。オーディ。